ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。どうもこのところ日本列島天候不順でございまして、今日も東京地方は雨が降ったりやんだりだったんですが、竜巻ですとかね、それから今日は豪雨で名古屋駅がなんか大変なことになっているというツイッターでの情報が流れてきたりしたんですけれども、皆さんくれぐれも空模様にはお気をつけて、お気をつけてといってもですね、竜巻は本当にあれ始末に及びないですね。もう襲われた日にはなるべくですね、こういうそういう非常時にどういうふうに身を守ったらいいかというようなことも今あちこちでですね語られておりますので、ちょっと注意したいなと思います。はい、皆さんもご注意ください。さて、やっと正式に発表になりました。予告が9月10日にあるあるあると言われておりましたアップルの新製品発表イベント、やっと正式に予告です。 IT メディアさんの方に出てました。アップル9月10日の発表会を予告、新 iPhone 登場か。アップルは9月10日に発表会を開くことを明らかにした。 iPhone 5 の後継機種とされる新 iPhone や廉価版の登場が期待されているということで、これ米メディアが昨日一斉に報じたということですね。米メディアに送信されたインビテーション、招待状はカラフル。アップルロゴの背景にカラフルな円が描かれている。噂される廉価版 iPhone は6色カラーで登場するとされており、これを裏付けるという見方もできそうだということでですね、この招待状にですね、なんかこうすごくいい日になりますねみたいな、ちょっとあまりにも身も蓋もない訳し方ですが、そんな感じのですね、文句が書かれてたんですけれども、発表会は10日午前10時日本時間の11日午前2時からサンフランシスコ市内で開かれる。発表会で何が明らかにされるのかアップルは全く言及していないが、 iPhone5 の発表から1年近く経っているため iPhone の新製品が登場するものとみられる。フラットデザインを採用する新 OS iOS7 を搭載するのは確実だが、それ以外は噂の息を出ないと。新 iPhone は iPhone5S や iPhone6 と呼ばれており、高速化した A7 プロセッサの搭載や新たにシャンパンゴールドカラーが追加されるという噂もあると。そしてですね、日本ではこの LTE エリア競争で KDDI が優位に立てるという見方もある。また一方 NTT ドコモが発売するかどうかも注目が集まると。で、一方でこの iPhone5C というですね、カラーという意味の独色モデルが廉価版として出るんじゃないかというようなお話もあったり、とにかく9月10日日本時間では11日の夜中ですけれども、楽しみでございますね。そして一方でそのアップルが間もなく新製品を発表する機会に合わせたというわけではないでしょうけれども、また創業者であるスティーブ・ウォズニアク氏、ウォズがですね、ちょっとニュースに出てまいりましたでございます。これは今日産経ビズさんの方に出てた記事なんですが、サムスンに勝てジョブズの盟友ウォズ、フルスアップルに愛の鞭という記事でございまして、スティーブ・ウォズニアク氏が欧米メディアのインタビューに応じ、サムスンとの戦いに勝たねばならないとアップルの尻を叩いた。伝説的な経営者スティーブ・ジョブズ氏とともに米アップルを創業した米大物コンピューターエンジニアスティーブ・ウォズニアク氏が26日複数の欧米メディアのインタビューに応じ、こういうことをおっしゃったんですね。韓国サムスン電子製のスマホに大差をつけられ、株価低迷が続く古巣アップルの尻を叩いた。ジョブズはアップルが社としてどういう製品を作るべきか、そして優れた製品を作る、どのように作るべきかについて非常に強い意志を持っていたということを話に出して、アップルは企業が巨大化しても革新的である続ける方法を見つけ出していたのだと。でもアップルが最近すごい製品を発表しないと批判する人々は、人類の偉大な進歩につながる製品は毎年登場したりしないことを悟るべきだと、こうですね、擁護しているもいるんですけれども、こうそんな中でもタブレット端末市場でも急 急成長を遂げる世界最大のスマホメーカーサムスンとの戦いに勝たねばならない。中国など新興市場での販売力強化が不可欠だ。サムスンは世界中に強固かつ多様な販売経路を持っていると指摘した。その後でですね、書かれていることなんですが、彼は壊れれば、これは2011年4月8日付ロイター通信は、彼が壊れればアップルに復帰してもいいと語ったと伝えていると。これ何だ、これ随分前の話ですね、2011年4月8日。まああまりですね、ウォズ氏が戻るという可能性があるのかなとも思うんですけれども、まあ、とにかくサムスンに勝たなきゃいけないとウォズ氏は考えているようでございます。まあ、今までもですね、アップルはマイクロソフトに勝たねばならないと思ってやってたのかなとも思うんですけれども、また全然別のですね、まあ土俵というかそういうものを作ってきちゃったという話もありますので、まあ今後のアップルの行方というものは果たしてそのスマホ市場でのガチンコ勝負になるのか、タブレット端末市場でのそういう勝負になるのか、あるいはまた全然違う土俵を開拓するのかというところも注目していきたいなと思うわけでございます。はい、さて Mac 用のちょっとしたユーティリティアプリをご紹介でございます。これは Mac の手書き説明書さんで見つけました。 iOS Mac 間で画像テキストをウェブページファイルを送受信、デスクコネクトというユーティリティアプリで無料でございます。デスクコネクトをインストールしているすべてのもしくは一つの iOS、Mac 端末へファイルやウェブページを送受信するアプリです。撮影した画像や動画を送ったり、クリップボードを共有したり、仕事で使うファイルを送ったり、電話番号を送って iPhone で発信したり、そういうこともできるんですね。Mac と iOS をつなげることができる感じ。使い方は送りたいものをメニューバーアイコンへドラッグ&ドロップするだけ。10MB 以下のサイズの動画ファイルは iOS クライアントへ送れて再生もできましたが、大きなサイズのファイルは厳しいみたい。ファイルは30日間サーバー上に保存されます。一旦クラウドに預けるということなんですね。ファイルが送られてきたら通知センターに表示され、クリックするとそのファイルがクイックルックで開きますということでですね、まあ、手軽にファイルの共有ができるということで、まあ、このファイル共有のやり方というのも人の環境でかなりですね、何が使いやすいというのが違ってきたりするものなので、まあ、ちょっと試してみる価値はあるかもしれません。とりあえず無料でございます。それからもう一つ Mac の手書き説明書さんから、 UMAG アプリ開発チーム現在 AUGM 東京で使うためのですね、某プロダクトに向けて一生懸命頑張ってるんですけれども、まあ、そうした開発者の皆さん向けのアプリでございます。サクッと書いてサクッと実行できるコードエディター、コードランナーというアプリです。これ450円です。これは左サイドバーにはファイルブラウザー、エディターの下には実行結果が表示されるコードエディターです。画面画像が出ているんですが、さまざまなプログラミング言語のシンタックスハイライトを実行に対応しており、プログラム言語ごとにエディターを使い分けなくても大丈夫になります。対応プログラミング言語は Apple Script、 C、C シャープ、C++、Java、JavaScript、LUA、 これ LUA って読むんですか、 Objective-C、Perl、PHP、Python、Ruby、Shell Script、他のプログラミング言語の実行も自分で設定すれば可能ですが、上記のプログラミング言語しかシンタックスハイライトには対応していませんということで、まあ、よくですね、電車の中でも PC とかでこう一生懸命プログラミングやってる方いらっしゃいますのでね、まあ、Mac でそういうコード書きを頻繁にされるという方、こちら便利なのではないでしょうか。 iPhone アプリご紹介というかですね、以前にご紹介しました映画パシフィックリムのゲーム、こちらが期間限定無料になっております。ダウンロードしてやってみました、まあ、なかなかグラフィック凝ってるんですが、あれですね、インフィニティブレード、あれの巨大ロボットと怪獣版みたいな感じなんで、ああいうゲームお好きな方これは楽しめると思います。なかなかサウンドも迫力がありました。パシフィックリム、インフィニティブレードじゃない、パシフィックリム無料でございますので、こちらの方もぜひ楽しんでみてください。ユーマグ9月28日 AUGM 東京予行演習を行います。それから10月12、13日用の工画部展示会用の作品も募集しておりますので、サイボーズライブのご意見箱の方を覗いてみてください、会員の皆様。というわけでユーマグ iPhone ポッドキャスト 都内某所近い杉山がお送りいたしました。それではまた。